その趣味、その例えばオーディオだったりだとか服っていうものが趣味になって、で、そこでできたつながりみたいなものっていうのもあったりするんですか、うん、逆に。
その辺は働いてるときはそんなに、やっぱり。
一線置いてた。
うん。好きだけど、やっぱりそういう環境に慣れてくると、緩やかに少し、その意欲が、下がっていくっていうのは、あったのかもしれない、
今思うと。
そう、
はいはいはい。
なるほど。
なんか適応してきちゃう。
なるほど。
適応してきちゃう。
それは確かに。
なるほどな。なんかその主張みたいなものがあるとすると、あの最初の主じゃないですけど、まあ一旦その知識みたいなものも蓄えつつ、で社会でその得た知識みたいなものをうまく売ってったりとか、あるいは提供していくっていうようなところのスキルをその何年間会社に入って身につけていった。
そうね。
そっか。でそこから何ですかね、飛び抜ける瞬間というか、歯というか、
そう
のフェーズに入ったのは、
ずっと悶々としてた部分もあったり。
なるほど。
会社員といってもあんまり真面目な会社員ではなかった
のでちょっと待ってよ、そこも聞きたいですね。
どのように真面目じゃなかったか。
そう、ちゃんと仕事はきっちりとやっていたと思うんだけども、まあ、出張の多い仕事を年間1年で3分の2ぐらいの出張。
多いっすね、3分の2、
で1回行くと1ヶ月とか2ヶ月とか家に帰ってこないっていうような、そういう仕事だったので、やっぱりその出張先を楽しむ道具をいっぱい持っていく、
積み込んであると。
どんな道具ですか？
サーフボードとか山登りの道具とか、あとキャンプ道具、
はい、それ遊びに行ってるってわけじゃないですよね、仕事ですもんね。
そう、オフをきちり楽しむ。
なるほど、なるほど。重要ですね、やっぱりそこの、メリハリが。
それでも朝ちょっと現場監督とかもやってたので、設計と現場監督行って、こうちょっと朝朝礼顔出して、でちょっと行ってちょっと昼に戻るみたいな。
なるほど、なるほど。
そういう感じも。
なるほど。
やってた
ですね。その出張出かけてたのは、全国いろいろあって、うらうらと思うんですけど、どういうところも回ってきたんですか？
そう、海外もあるし、日本だったらもう全国、北海道から、まあ、九州までどこでも行って、やってたかな。
なるほど。
なんか思い出深かった場所とかありますか？
やっぱ好きなのは、行って、まあ、住みたいなと思うぐらい好きだったのは新潟とか、あとまあ石川の金沢とか。あ、
北陸なんですね。
その辺が一番印象に残っている感じかな。今でも本当に出張じゃなくても、プライベートでしょっちゅう行くぐらい好きです。
その好きの理由みたいなだったりするんですか？
好きの理由、一回考えたことあるんだけど、なんとなく静岡に似てる部分はあるのかな。人間的な部分だったり、食べ物だったり。
食べ物、
魚うまいみたいな。
魚うまいとか、
サーフィンは北陸って結構やるんでしたっけ？いや、でも岩場って感じですよね、日本
海。日本海側っていうと、なんか僕のイメージだと冬、
ザパーンみたいな、
いいっていう感じのイメージですかね。ですよね。
逆に夏はあんまりできない
ですよね。
そういうことか。
新潟、カタフォルニア。
そうなんです。その頃につながった人たちもいるんで、なんで出張、新潟出張、自分である程度出張行き先とかも決めれたんで、新潟ちょっと多くしたりとか。
なるほど。
だいぶあれですよね、裁量ある社会人ですよね。
いや、本当にいいの。
フジロックのある時は絶対新潟出張入れるとか、そんな感じでやってましたね。
そこら辺のバランス感のあれですね、掴み方がうまいっすね。
確かに、なんか会社から与えられた仕事あっても、さっきの高校生のフリマの話じゃないけど、そこをうまくこう自分の1週間の中でやっちゃう 人って結構少なそうなイメージありますよね、
うんうん、結構真面目に解釈して
ね、真面目にビジネスホテル泊まってさ、
そうそうそう
そうそう
そう、そう、もう本当に出張に浮かせるために1ヶ月車中泊したりとか、
1ヶ月車中泊、
そう、冬の石川で1ヶ月車中泊やった
それ凍っちゃいませんか
いや意外とね大丈夫です、
なるほど、うん、あ、そうですよね、山登りの装備とかも備えて、そうそうそう、うん、
でもやっぱ貪欲ですよね、 そのまあ結構安定してるサラリーマン生活時代の中でもそういう、こう吸収したりしてたってことですもんね、
うん、
うん、それがまさに今引き出しにもなってたりするってことですもんね、
そうか、そこが引き出しの重さにつながってるっていう風なところ、
うん、ことなのかなって今ね、うん、そう、
うん、
なんか休日ね疲れたとか単に、うん、まあ別に悪くないけど家族サービスとかって言って時間だけが過ぎていくよりかは結構自分のことに時間を使えてたっていうのは、
ああそれそうですよね、うん、なんかその結構西村さんって僕の中ではその子煩悩じゃないですけど、うん、子供がすごく好きっていう風なイメージがあるんですけど、そのお子さんが生まれたタイミングとかでもあれですか、まあ、出張の頻度自体は変わらなかった、
逆にあの生まれてから何歳の時かな、3歳ぐらいの時にリーマンショックがあって、
あ
でその時勤めてた会社が結構あの傾いて、
うん、
でその時にあのエンジニア他の会社に転職してっていう感じで、うんうんうん、そっからすごく出張が多くなっちゃったんで、
ああ
、
ね、なるほど、そっか2010年代ぐらいから結構、
うん、
うん、
そっか、それはなんかあれだ、あれでした、結構そのやっぱり一緒にいたいなみたいな思いも強く、
やっぱり生活を安定させなきゃっていう、やっぱ子供ができて、
うんうんうんうん、
その思いの方が強かった。
ああ、なるほど。うんうん、そっかそっか。いや、なんか多分、世のお父、特に今のお父さんとかって、あの、子供ができると基本自分の時間ほぼなし。
うん、
だから趣味があっても、そこに対してかける時間って、うん、まあ、
まあちょっと減らすのが普通じゃないみたいなね、風潮はなんかあるね。
うんうん、その時にある種その、まあ、強制的ではあるにせよ外に出てって、うん、まあ、そういうところにきちんと時間使えたっていうのも、まあ、一つ大きいっちゃ大きいんですかね、まあ、
うん、
うん、
いや大きかったんだろうな、今でもやっぱりその出張の時のできた仲間っていうのが仕事で、
うん、
いろいろ一緒にやったりもあるんで、割と結構その出張生活が今の下地作ってるのかなっていうの
は、でもそれやってる時はそうだろうなんて全く思わないわけですもんね、
いや思わなかったから
ね、
うーん、なるほど、なるほどな、なんかそのちょっと話があの横にずれちゃうかもしれないですけど、うん、その西村さんその好きなものいろんなものを深めていく中で、うん、自分の好きなものとかってどうやって見つけていくというか、
とにかく興味持ったものは何でも体験してみるっていう
のを、うんうん、
飛び込んで、
うんうん、
で違ったらもうすぐに捨てるっていう、
うんうんうん、なるほどなるほど、それで残ってきたものっていうのが、
そう残ったものがやっぱり好きなものに、
うんうん、
なってくるっていう、
なるほど、なるほどな、
大人になると結構その最近その楽器の話もそうだけど、
はいはいはい、
始めるのに腰が重いと、
うん、
いうのがなんか、まあ正直あるったりもするんですけど、やっぱそういう感覚はあんま今もない感じですか、
うん、今も条件が許すんだったらもう何でもやりたい、時間と金銭的な部分があれば、うんうん、
そこら辺がやっぱりかっこいいなっていうかね、スタイルだなって思
そうですね、
ゆえんというか、
そうですね、
そうそうそう、
そう、まあ今ちょっとスタイルっていう話が出てきましたけど、うん、やっぱりなんか西村さんから感じるものってそのスタイルだなっていうふうに思うんですよね、なんかそれを定義づけろっていうよりなかなか難しいというか、うん、ある種のその生き様とかっていうふうに、うん、なるのかもしれないですけど、なんて言うんですかね、スタイル、スタイル、スタイルとはよく言うものの、スタイルって何だと思いますか、西村さん。
タイル、
タイル、
まあ、その人の型、
うん、
文字通り型であり、まあ、生き方なんだろうなっていう、
うん
うんうん、
唯一無二というか、
唯一無二でなくてもいい、その信念持ってれば別に誰かと被っても構わないと思うし、うん、ちゃんとその全部その自分の気持ちとその行動が完全にフィックスされちゃえば、
うん、
誰でもスタイルって持てるんじゃないかなと思う。
なるほどな、
うん、そのためには興味も、うん、持ったことはまずやってみようっていうようなとこから始まるって感じ。
そうなんで、周りの、うん、まあ、時代の流れとか人の意見とかにこうあんまりぶれないで、
はいはいはい、うん、流されすぎ
ず、流されすぎず、
うん、
ちゃんと続けてみるというところで初めて得られるのかなっていう感じがするね、う
んうん、確かに。
僕の話とかっていうと、結構今までなんていうんですかね、遊びなく生きてきた方のなんだろう人間かなっていうふうに思うんですよ。なんか多分パッと外から見た感じ、好きなことやってるじゃんっていう風なところに見えがちなんですけど、そのなんていうんですか、例えば音楽にせよ、あのファッションにせよ、好きではあるけどもなんかそこまで掘ったこともないし、型みたいなものってそれこそできないままここまで来てしまったっていう風な引け目みたいなものを結構感じる瞬間っていうのが最近あって、そのなんかなんていうんですかね、遊びというかある種その掘って自分の好きなものを見つけて、でそれを自分の中に取り入れていくっていう風なことがの範囲かなみたいなものが広ければ広いほど、その上に乗せていけるものだったりだとか、その後に取れる行動の幅、選択肢の幅みたいなものが増えるような気がするんですよ。 DJ とかで言うと、じゃあ例えば持ってるレコードの枚数だったりだとか、でやっぱそのそれでプレイできる内容みたいな、やっぱ決まったりするじゃないですか。 どんだけじゃあ上手くても4枚のレコードの中でとか、それを150枚の中でっていうのを比べると、なかなかその難しい部分もあるというか、その引き出しっていう風なものを作らないまま今まで生きてきた20代後半から30代のやつらに何かアドバイスありますか？
いやでも引き出しの数じゃないと思うんだよね。
そういうことか。
逆にめちゃめちゃ3000枚レコード持って、
はい、
うん、こう時期過剰なこうプレイする人よりもコンピレーション4枚で脚本を乗らせれるような DJ の方がやっぱ偉いと思うし、なので本当に自分の必要なものだけちゃんと持っていれば、その引き出しなんてたくさんなくてもいいんじゃないかな。
なるほどな。
これもまた励みになるっていうか、ね、
なるほど。
ただその自分に合う、
うん、
ものを探すために引き出しはいっぱい開けなきゃいけないかもしれないけど、
あ、それですね、
うんうんうんうん、開けてみたけど、まあ、別に自分の引き出しじゃないっていうのも、まあ、
うん、それはそれで、ちゃんと閉めちゃえば
あれは閉めたことがあると、
うん、そうそう、うん、こう潔くこういらないものはどんどん捨てていくっていう、
うん、うん、
あ、なるほどな。常
に自分に合ったものをずっと探し続けていけばいつか、
うんうんうん、そっか。
それが別にこう人に影響されたからっていうのでも全然入り口としてはいいと思うし、
うんうん、
なるほどな。
でもなんかあれなんじゃない、その中谷くんは最近その本当にいろんな結構一線級の人と仕事する機会が増えてきたってことなんじゃない？
そういうことなんですかね、う
ん、分かんないけど、それだからやっぱそういう人と相対するとっていう気持ちになるみたいな。
なるほど。自分のそこの浅さを思い知りじゃないですけどね。
でもなんかそのずっと同じレベルって言ったら変だけど、
うんうんうん、
その居心地がいいところでいるよりかはこうちょっとなんか自分より多くのことを知ってたりとか、いろんなものを知ってる人たちと仕事するからそういう気持ちになってるっていうのも、まあ硬いあんのかなって今聞いてて思ったけどね。
そっかそっか、うん、なるほど。
自分が中谷くんの頃なんてもうそんな知識なかったからね。
いや、そんなことないと思いますよ。
十分、うん、あと10年あれば。
いやいや、
中谷くん、30代前半の中谷くんみたいな、うん、その渇望とか焦りとかもっともっとみたいな、なんかそういう気持ちとかは あるなみたいな、分かるなみたいなのあるんですか。
いや、もうそれ標準装備なんじゃないかな、その年代だと。
みんなそれはあるよねっていう、
それを超えるというか、はい、必ずみんな何かこうそういう突き詰めたい人っていうのはそこ通ってくると思うし、
うん、おー、そうなのか。
でも自分も今でもやっぱりもっと雲の上の存在の先輩たちがいるんで、どうしたらそこに近づけるんだろうって今でもやっぱり思ってるんで、本当にまだ自分もひよっこなんで。
西村さんにとってもそういう風な存在っていうのいるんですね。
いや、いいよそれは。いや、孫でいる。それが年上じゃなくても、はいはい、年下にそれを感じることもあるし。
はあ、なるほど。
そう、
そうか。その感じるものっていうのは、うん、やっぱりそのなんていうんですか、圧倒的な、まあ、個性とは言わないまでもそのスタイルというか。
そう、でもね、やっぱりずっとやっぱ自分も30代40代独立してからも特になんだけど、ちょっと強烈なこう個性を持った人、例えばさっき出た龍さんの龍太とか、
うん、
あと松健とか、
うん、
なんかなんだろう、誰にもできないというか、
はいはいはい、もうその人でしかないって感じですよね。
そういう何かに、うん、一つの分野に特化した人っていうものにすごく憧れを抱いてた時代が。
ああ、なるほど。
マルチだからこそ、
うん、で自分もまあそうなりたいと思って意識しちゃった時もあったんだけど、うんうん、やっぱりかなわないし、
うん、
自分らしくないっていう。
あ、
でやっぱり自分のその強みは何だろう、でやっぱバランス、
うんうんうん、うん、あ、バランスね、
っていう、うん、そう、そういう部分の挫折っていうのは、
うんうん、
結構あったかな、独立してから特には。
一緒に仕事する仲間だからこそもう際立って見えますもんね。
そう、やっぱりでも際立ってるし、うん、でも彼らのキャラクターじゃないとできない部分がね、うん、あったりするので、
そう
ですね、磨いてできるものじゃない世界が必ずあるので。
確かに、うん、いや、あれ何なんですかね。
いや、なんだろうね、ある意味徳の部分もあるのかもしれないし。
徳ですか。
そう。
前世の徳ですか。
そう。
徳を積んできた。
徳を積んできた。
なるほど。そっからさついてる。
そのぐらいのやっぱ神々しく見えちゃったね、自分は。
まあそうですよね。
同じ時間使ってもそこに到達できないみたいなのを見せられると、
うん、時間使って得られるものじゃない、うん、
ない
っていうのは感じて。でも逆に自分にもそういうものがあるんじゃないかなっていう、うん、初めてそこで挫折というか、いや、こうなれないなって思って改めて自分の中を見つめ直すっていう、
うん、
そういうのもあったですね、
ああ、なるほど。すごいあれですね、西村さんずっとその旅をしてるようというか、うん、なんかその決まった道を歩いてるっていうよりかは常にあの知らない道を歩いて模索してる感じというかがすごい今 してますね。なんか自分の中ではもうかなりそのスタイルっていうものが決まった人っていう風なイメージがあったんですけど、
うんうん、
今こうやって聞いてるとまだその道の途中なんだなっていう。
いや、まだまだ半ばっすよ。
ああ、
そう、一回通った道もう一回通る嫌いなんで。
なるほど。
常に新しいことは。
そう、ある程度こう軌道に乗ったらもう割と飽きちゃうタイプなんで、また新しいことをどんどんやっていきたい、
うん、
そういう感じですね。
なるほど。今そういう意味ではそのスタジオカーンとパオ商店がまあメインでその表に出てくるものとしてはあって。うんうん、それ以外にもなんかこういう表現してみたいとかこういうことやってみたいとかってあったりするんですか。
そう、あのこのパオ商店やるときに本当にちっちゃい百貨店っていう感じで やっていきたいなって思いがあったんだけど、なかなかスペース的にちょっといろいろできない部分もあったりしたんで、本当に生活に関わる部分、衣食住なんか全てこう提案できるような、そういうお店ができたらいいなっていう思いは今でもあるですね。
なるほどな。
その辺はもうおぼろげながらあって、まずまずと思ってパオ商店やったけど、まだもうちょっとやりようあんじゃないかっていうのは残ってる。いろいろ面白いこととか新しいこととか、まあ場合によっては飽きることみたいなものを織り交ぜてった時に、今後どんな風に最終なりたいかみたいなのは、こう西村さんの中でも未定みたいな感じなんです
か？未定。
なるほどな。いや、ごめんなさい、ちょっとざっくばらんにどんどん聞いてちゃうんですけど、その見つけるというか、何か新しいものを見つけますとか、あるいはそれを掘っていくっていう風なことって、そのなんかコツじゃないですけど、なんかこういう風なモードに入るとかあったりするんですか？あとなんか多分僕らの世代って、もはやインターネットがあることが当たり前になっちゃってる世代なので、一発でポンとその
調べて、ね、
表面的なところに関しては知ることができちゃう、
知った気にはなるっていう、
そう、知った気にはなっちゃうんですよね。でもなんかやっぱりその西村さんと会話をしていると、そこからは到底出てこないそのもののつながりとかみたいなところまで、やっぱその入り込んでるなっていう風な、いう風に感じるんですよ。それってどういう風に、なんていうんですか、掘ってってるんですかね。
そう、でもやっぱりインターネットは便利だから、自分ももちろん使うけども、そうだね。やっぱりでもインターネットで調べて知った気にならないっていう、さらに実物をなんか見に行くとか、
ああ実物を見に行く、
もちろん、で、メールとかね、そういう SNS で会わなくてもいい時代にはなってるけど、必ず会ったことない仕事でつながるような人っていうのは1回目は必ず会いに行くっていう感じかな。自分もやっぱり物を遠くで他県で買ってくれた最初のお客さんっていうのは、本当にどんだけ交通費かけても実際手渡しに行ったりとか、本当にその交通費が売ったな金額より高くつくことも結構あるけど、やっぱりそこでやっぱ会って話するっていう部分とか、知った気にならない人も物も
情報も、なるほどな、
それが一番やっぱり自分で体験しないと吸収されない部分はたくさんあると思う。
ああ、もう本当その通りですよね。
ある程度、
でき
ちゃうけど、移動して足運んで空気感を見てみたいなのが、
いや、そうですよね。なんかもう移動しなくても良い時代になったっていう風に、その世間では、まあ、一部言われてたりしますけど、やっぱり実際にそのリアルに足を運んで人に会って話をして物に触れて、そのなんていうんですか、空気感みたいなものを感じ取ってくるってすごく重要ですよね。
いや、重要だと思う。
なかなかそのなんていうんですか、コンピューターの中の0と1っていう風な情報量、それで構成できる情報量では感じ取れない、その複雑さだったりだとか、
そうね、
みたいなものは圧倒的にありますもんね、リアルワールド。
それがまとう空気感とか匂いとか、そういうものも含めて全てなんで、
そうっすよね。
何か欠けてもやっぱり情報としては不十分なんじゃないかなと思うね。
まさにまさに、そうだな。なんかその知った気にならないっていうのは
めちゃ大事。そう
そう、やっぱ口コミとかね、レビューとか、あれでもうそれでやめちゃったりとかっていうのはもったいないと思うし、
らしいよとかって言ってやめるっていうね。
そうそうそう、でそこはもしかしたら操作された情報かもしれないし、
確かに確かに、
でそこにでも本当の自分の求めてたものがあったりするのを、やっぱり人の意見に左右されるっていうのはもったいないと思うしね。
なるほどな、深いぞこれは。
次回へ続く。